皆さん、おはようございます。クリスマスおめでとうございます。今日は恩義社員の、皆様の、賛美を本当に心から感謝しております。もっともっと、聞きたいなと、もっともっと、楽しみたいなと思いましたけれども、また次の機会に、お願いしたいと思います。通訳の方どうぞよろしくお願いしますね。本当は一緒にそばに立ってですね、通訳してもらいたいんですけれども、時間の関係上、次回に回したいと思います。さて、昨日の夜は、愛生幼稚園の、クリスマスの出会が、ございました。この会場を埋め尽くすですね、300から400人の、方々が、愛生幼稚園のクリスマスの出会にですね、来られました。そして今朝9時の礼拝は、それはファミリー礼拝ですけれども、キリスト教短期大学の学生たちが約100人、私たちのこの朝9時の礼拝に参加しました。将来保育士と幼稚園の教師を夢見る方々、学んでいる方々がですね、教会のその礼拝の様子、子どもたちの様子を見に来たんです。その後あの幼稚園 の, あの園舎をですね、見学されて、帰ってきました。今日またこの11時にはこのようにして皆さんと一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っております。さてクリスマスは、たくさんのイベントやたくさんの賛美や、たくさんのこのクリスマスの祝福があるわけですけれども、今日はマリアの賛歌を皆さんと一緒に考えたいと思っています。しかし私が皆さんにお伝えしたいと思うことは、それは賛美は祈りであるということです。祈りは賛美であるということをですね、今日このマリアの賛歌を通して私はお話ししたいと思っています。人間は嬉しいとき、悲しいとき、寂しいとき、歌い踊り、そして祈ります。人間はギリシャ語でアンスロポスという言葉が使われておりますけれども、アンスロポスという言葉の中にはですね、上を向く、祈るという、そういう意味がこう含まれているんです。ですから私たち人間は神様に目を上げる、神様に祈る、そのような一人一人であると、そのように聖書は私たちに伝えているわけです。さて神様はマリアを一人ぼっちにはしておきませんでした。マリアは天使ガブリエルから神の子を身ごもりますよと聞いて、そしてマリアはその時ガブリエルから、あなたのこの親族にこのエリサベスがいるんだけれども、エリサベスは不妊の女性でしたけれども、早6ヶ月ですよと、その知らせを聞いて、マリアはナザレから約100キロ南へ旅をして、ユダの産地エリサベツをですね、訪ねたわけです。そしてエリサベツと、そしてマリアは2人この神様の不思議な御業を覚えながら、お互い讃え合い、そして祈り合っていったようです。今日はそのことをこの朝の礼拝で私お話ししませんが、夜の礼拝でそのことはですね、エリサベツとマリアのことはお話ししたいと思っています。さてマリアはエリサベツに会って、そして神様がエリサベツも一人にしない、マリアも一人にしない、神様はお互いにふさわしい相手を備えてくださった、それがクリスマスでもあるんです。ですから英語で Better Together と言いますけれども、一緒にいることは良いことだって、そして私たちの一緒にいるということは神様も共にいますよと、ということになるわけです。ですからマリアとエリサベツは約3ヶ月ですね、3ヶ月56節を読むと、一緒に過ごしてその神様の時を待ったと言うんですね。ただ一緒に過ごすということではなかったと思うんですよ。やっぱり祈って賛美して、お互いに分かち合いをして、そして3ヶ月の月日をですね、待っていたということになります。 さて、有名なマリアの賛歌が今日私たちのテキスト、聖書の箇所なんですけれども、このマリアの賛歌は私たちにこの祈りは賛美であるということをですね、私たちに告白しています。さて、マリアはこの名もない一人の乙女だったと聖書は書いてありますが、しかし聖書を読むと、このマリアはダビデの家系であって、そしてダビデの子孫の一人であって、そしてそのマリアがイスラエルの歴史を、神の歴史の中に生きているその自分であることをマリアは知っていたようです。歴史というのはずっと流れてきますけれども、歴史には時が必要です。時間が必要です。歴史は場所が必要です。そして歴史は人が必要です。その時間と場所と人をですね、医者ルカは、歴史家ルカは、イエス様がお生まれになるときによくお話を伺い聞いて、そして聖書の箇所を記したということになります。ヘロデ王のこの支配の中、場所はエルサレム、ベツレヘム、ナザレ、今ユダの産地と移動してきましたけれども、そしてそこにはマリアと、そしてエリサベツと、ザカリアと、天使ガブリエルと、というふうに神の歴史はただ空想の中で、物語の中で語られたのではなくて、時間と場所と、そしてそれにどういう人たちが関わってきたのかと、そのことを聖書は語っているのです。そういう中でマリアは神様のなさることに心を止めていきます。さて、46節から49節にかけてですね、マリア個人に神様がなしてくださったことがあるんです。どんなことが書かれていると思います？マリアの賛歌の中でマリアになしてくださった神様の働きは3つそこに書かれています。1つ、それは47節で、神は救い主である、神は私を救ってくださったと言うんです。2つ目、神様は48節で、目を留めてくださった、神様は私を選んでくださったと言うんです。そして49節、力ある方が、偉大な神が私に素晴らしいことをなしてくださったと証ししてるんです。ですからマリアの賛歌は、神様がマリアになしてくださった素晴らしい御業、働きをマリアはここで告白しているんです。そして47節、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえますって。神様に祈るときに、まず神様にお願いをするのではなく、神様に何かをおね、こう語るのではなく、まず神様を褒めたたえると、神様本当に素晴らしい、神様をあがめます、神様を賛美しますと、神様をたたえますと、マリアはここで語っているんです。私たちの祈りというのは、このマリアの賛歌はマリアの祈りと言ってもよいのですが、私たちの祈りは神への感謝、願い、また周りの人たちの救いや癒しを私たちは取りなし祈っています。でも、なんと神様を讃えることが少ないことか、私たちの祈りの中でですね。でもマリアは一番最初に神に祈ったことは、神様に告白したことは、神様は素晴らしいって、神様は讃えられるお方だって、神様を私は心から褒め讃えますと賛美したんです。これが祈りの姿であることを、私たちはマリアのこの賛歌から見ることができるんです。さて、マリア自身を神様が救ってくださり、そして目を留めて選んでくださり、そして大いなることをしてくださったわけですけれども、マリアはそのことだけではなかったんですよ。マリアはその後50節から 50節から53節の中でですね、神様が私たちの周り社会に対して成してくださった、その様子がそこで歌われているんです。どんなことをマリアはここで告白しているんでしょうか。それは50節で、主を恐れる者に神様は働いてくださり、主を恐れかしこむ者に神様は働いてくださる。それから52節、身分の低い者に対して、本当にこの社会的に自分の貧しさを覚えている、そういう人たちに対して神様は働いてくださる。それから飢えた人々、本当に心が渇いている人々、本当にこれはこの肉体的なことも含まれるとは思いますけれども、本当に神様の言葉、神様これでいいんですかって、これで真実なんですかと訴えるような、そういう霊的に飢え渇いている、そういう飢えた人々に神様は本当に良いことを成してくださると語っているんです。素晴らしいことですね。それだけではありませんよ。54節55節を見るとですね、神様はイスラエル、私たちの先祖、私たちの民族を神様は憐れんでくださっている、受け入れてくださっている、忘れてはくれませんよねと告白しているんです。そして私たちの先祖イスラエルに、ユダヤにおっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに神様は働いてくださるお方なんですよねと、そのように告白しているんです。ですからマリアの賛歌というのは、このように神様に賛美を、私自身から、周りの社会から、そしてイスラエルの民族、私たちの同胞から神様を褒めたたえますよと、そういう賛美であり祈りであるわけです。クリスマスはまさに私たちが賛美を神様に届ける、賛美を神様に差し上げる、そして歌う、祈る、そのような時で、あるわけです。私たちクリスマスをどのように過ごして、いるでしょうか。私たちの神がどんなに素晴らしいお方で、そしてその偉大な素晴らしい神様がどんなにか素晴らしいことを私たちに働いておられる、そのことを思い巡らす、それがクリスマスでもあるんです。でもですね、祈ってるとね、なんか雑念がね、いっぱい入ってくるんですよ。もう嫌でね、なんか祈ろうと思っても10分も祈れません、5分も祈れません、3分だってお祈りできないですって、そういうね、雑念の声が、雑念のこのつぶやきがですね、周りに、うごめいているわけです。どうしたらいいでしょうか。雑念が入ると不平や不満や怒りが湧いてきます。ではどうしたらよいのでしょうか。このマリアの賛歌はですね、よく言われていることですけれども、旧約聖書のサムエルのお母さんであるハンナの祈りととても似ていると言われているんですね。全く同じではないんですけれども、ハンナの祈りと似ていると言われています。ですからマリアはきっと旧約聖書で語られている祈り、そしてハンナの祈りを学び、口ずさみ、そして祈りを捧げていったと考えられるわけです。私たちにとって身近なこの祈りの模範は何ですか。それは主の祈りです。主の祈りです。いろんなことがある中、祈れない中、そしてどうしたら神様に祈ろうかと思っている中、いろいろ雑念が湧いてくるかもしれませんが、そういう中で主の祈りを祈るときに、私たちは落ち着いてきます。そして神様のこの祈りの中で私たちは捉えられていきます。ですから一つの祈りの型を覚えるということは、これはとても大切なことです。 その祈りの型を覚えることによって、それを自分の言葉に置き換えていく。自分のこの祈りへと進んでいくことができるからです。まさしくマリアはハンナの祈りを心に留めながら、そして神様に自分の言葉に置き換えて祈っていく、そのことが導かれたようです。ですからこのマリアのこの深い神への祈り賛美は、私たちの生活の中でもこのクリスマスの時にも適用することができるのです。さて、しかし雑念がまだ湧いてきますよ。どうしたらよいでしょうかね。一つヒントはですね、もう一つのヒントは56節で、マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰ったと聖書は記しています。ということは、これはユダの産地なんですね。私もエレンカレムというところに行きました。そこにはですね、マリアがエリサベトを訪ねたという地域なんです。そこに教会が、カトリックの教会が建っていてですね、その教会に入るとですね、この教会の壁にですね、このマリアの賛歌がいろんな国の言葉で記されているんです。エレンカレムという場所なんですけれども、そこはのどかでとっても自然に恵まれたところなんです。そういうユダの産地でマリアとそしてエリサベツは肩を寄せ合い、互いに祈り合い、神様のなしてくださったそれぞれの子供に対して愛し、目を留め、そして神様に祈って賛美して歩んだということなんですね。ですから私は神様に祈るその姿は、神様の創造されたこの自然界の中で、神の庭で私たちは歩み過ごすときに、私たちは本当に神様への賛美が、神様への祈りが自然に湧き起こってくると。この沖縄の素晴らしい空の青さ、それから7色に変化するというエメラルドグリーンのこの海の青さ、それから本当に私たち素晴らしいところをですね、私たちはこの自然の中で経験していくんです。私はカナダに5年ほど住んでおりましたけれども、その時にですね、忘れられない一つのことがありました。それは雪が降る中でですね、車に乗って車を発進しようとする時にですね、フロントガラスにこのゴミがあったわけですね。私は最初ゴミだと思ってたんですが、でもですね、皆さんよく見るとですね、それはね、雪の結晶だったんですよ。雪の結晶、本で見たり顕微鏡で見ることができるとか、写真で見たりっていうことはしていましたけれども、肉眼で私の目で雪の結晶を見れるということはですね、とてもびっくりしたんですね。ですからそれを払い落とすのがもったいないと思うほど、しばらくですね、その雪の結晶を見てたんです。雪の結晶も神様からの贈り物なんですけれども、これも自然界の神様の素晴らしさですね。しかし神様はその雪の結晶、自然の多くの祝福の中で私たちが祈り、そして賛美して歩んでいけるんですが、それとともに一人子イエス・キリストを神の愛の結晶として神は私たちに送り届けてくださった。それがクリスマスでもあるんです。ですからこのマリアの賛歌のようにですね、私たちはこの聖書の中から祈りをこう学んでいく、そして口ずさんでいく、それを自分の言葉に置き換えていく、そしてそれとともに神様の創造されたこの自然界の中で私たちは過ごして、そして神様の大きな偉大な姿を私たちは経験していく。あのヨブもそうでしたよ。ヨブは3人の仲間がやってきて話をしたんですね、説得したんです。でも話では ヨブは説得されなかったんです。それで最後に神様が現れてですね、神様は言うんです。この自然界を見てごらんなさい。誰が作りましたかって、あなたはそのことを知ってますかって、この自然をですね、ヨブに神様は紹介してくれたんです。見させて覚えさせてくださったんですね。振り返させてくださった。その時にヨブは、神様、私のこの小さな心をごめんなさいと。そしてヨブは神様を褒めたたえるものと変えられていったんです。さあ、マリアのように私たちも神様に祈る、祈りは賛美であると、そのことをですね、心に留めながらこのクリスマス送りたいと思います。本当に恩義社員の皆様にも感謝しています。ではお祈りします。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。マリアの賛歌のように私たちも神様を心から賛美します。どうか私たちの愛する家族、友人、知人にこのクリスマスの良き訪れを、神様の偉大な素晴らしい存在をお伝えすることができるように、そして愛の結晶であるイエス様を多くの方々に紹介するクリスマスと導いてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。